間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、お出かけがね、気持ちいい季節になりましたよね。
そうですね、
今週は車で、あるいは自転車でお出かけの方にぴったりな話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はお出かけシーズンにぴったりの情報です。まあ、暖かく、ね、なってきて、はい、サイクリングとか自転車通勤に、ね、挑戦しようと考えている人も、ね、いるんではないでしょうか。
結構多いですよ、僕の周り。
はい、で前半は、ね、大人の自転車と題して、正しい自転車の選び方とか目利きが進める一台というのをご紹介します。スポーツタイプの、ね、自転車を購入するのはハードルが高いと感じている人も、ね、多いんじゃないかと思うんですけど、ね、いかがでしょうか。
ね、実際そうですよね。難しいです。
難しいですよね。
いろんなのがありますし、うん、あの値段に幅がありすぎてですね、うん、どれ買っていいか分かんないんですよね。
そう、それなんかちょっとプロっぽかったりとかして、はい、ここをうっていう風にね、っていう感じですよね。はい、ただポイントさえ押さえておけば、自転車選びというのはそう難しくはないんですね。うん、
大切なのは、うん、自転車に乗る場面をイメージしておくことなんだそうです。
はい、
プロのメカニックで自転車コーディネーターの吉村洋三さんは、はい、使い方によって選ぶべき自転車は違いますと話しています。うん、サイクリングや通勤、あるいは街乗りといった使い道によって製品を絞り込んで、うん、体格に合った車体を選ぶことが重要なんですね。うん、体に合わない自転車は乗っていて疲れますので、見た目だけで自転車を選ぶのは禁物だと言えるようです。
そうですね、初心者が、ね、注意すべき点ということで言うと、はい、通販での購入は、まあ、なるべく避けた方がいいということなんですね。店頭で相談しながら買うと、自分に合った、まあ、1台というのを見つけやすくなるんですね。
そうですね。
つまりその洋服に、ね、こうサイズがあるみたいに、その人の体に合ったフレームだったりとかっていうのが、うん、まあ、あるので、それを見つけた方がいいですよということなんですね。
通販だとやっぱりどうしても乗った感じ、ね、どれぐらい自分 の、 その体格にフィットするかだとか、うん、体型に合うかだとかっていうのが分からないっていうところあるでしょうね。
うん、そうですよね。あとその買った後に車体の組み立てだとかね、乗車の姿勢に合わせた微調整っていうのが必要になってくるんですね。でメンテナンスのことを考えると、まあ、いわゆるかかりつけのお医者さんみたいなような形でね、頼れる店というのを見つけて購入するのがいいでしょうね。
なるほど。初心者向け自転車の中心価格帯って言いますと、だいたい5万円から10万円なんですけれども、はい、ライトや鍵、それからスタンドというのは別売りになっています。うん、それとヘルメットやグローブ、空気入れも用意しないといけないですよね。
はい、
で、あの目の悪い方、あの、うん、特にコンタクトレンズを使っていらっしゃる方ですとか、うん、レーシック手術を受けた人っていうのは、うん、あの目にゴミが飛び込んでくるのを防がなきゃいけないということで、はいはい、サングラスも必要になってきます。はいはい、でこういったものを全部購入すると、うん、まあ、さらに1万円から2万円ほど必要になってくることを考えて、うん、まあ、それで予算を組むといいみたいですね。
そうですね。で、まあ、こうしたその使い方と予算に合わせてぴったりの自転車を探すとなると、目利きの人たちは、ね、何を選ぶのかというのも調べてみたんですね。うん、自転車に対する厳しい評価で知られている自転車ショップの店長の方々に聞いて、ベストバイクというのを探してみました。
はい、使い方は週末のサイクリング、うん、それから自転車通勤、
はい、
それと街乗りに絞って、うん、主要メーカーの現行車種から選びました。
はい、
予算は選択肢が多い5万円前後、はい、それから7万円前後、うん、そして10万円前後の3段階としています。
はい、この中ではね、特に性能と軽さのバランスが取れている7万円前後の製品というのが、まあ、一番おすすめということでしたね。うん、まず週末のサイクリング用途、これならば楽しめるということがポイントになってくるわけですね。あとスピードを出しやすくて、長距離でもストレスがなくて快適に走れる機能、あるいは装備であるということに主眼を置いてね、選ぶのがいいでしょうね。
うん、本誌の方では5万円前後、それから10万円前後のおすすめも掲載されているんですけれども、はい、この番組では中間の7万円前後のおすすめを中心にご紹介してまいります。
はい、
さあ、この週末のサイクリング用の自転車と言いますと、ズバリどの自転車がベストバイになりました？
はい、7万円前後で候補に浮上したのは、スペシャライズドジャパンのスペシャライズドシラススポーツなんですね。はい、フレームのサイズが5種類と多くて、乗り手 の、 その体に、ね、フィットしやすい点っていうのを、まあ、押す声が多かったです。
フレームだけでもそんなにサイズがあるんです ね。
で、体に合った自転車というのは、ね、疲れにくいじゃないですか。
はい、
それだけ長距離に、まあ、走るということに向いているということなんですね。で、振動の吸収性の高さだったりとか、座りやすいシートというのもサイクリング向きになってるんですね。
あの写真を見るとですね、なかなかかっこいいですね。
かっこいいですね、確かにね。
次に通勤目的です。こちらですとスーツでの乗りやすさ、それから機関部品の耐久性がポイントになるそうです、はい、それから細かな段差が多い市街地の路面、まあ、ここでの安定感を重視するといいということですね、はい、でタイヤは太めの方が段差を乗り越えやすくて、衝撃を和らげる機構があった方がストレスになりません。
はい、この条件でね、勧められる7万円前後というところで候補に上がったのはトレックジャパンのトレック 7.4FX ですね、はい、これはタイヤが程よい太さで段差を乗り越えやすくて、うん、カーボンのフォークを採用した車体というのは実測でおよそ11キロとね、軽いこともあってね、スピードを出しやすいんですね。
さあ最後に街乗りです。街乗りが中心の場合は小回りが利く小径車、はい、あのタイヤのサイズがちっちゃいやつですね、はい、こちらを選ぶといいと思います、はい、ただ本格的に楽しむとなると、まあ、性能、それが耐久性ということを考えて価格帯は10万円前後が中心になるそうです、はい、でまあ、お散歩感覚で楽しみたいという場合ですと、うん、5万円前後でも選択肢がそれなりに出てくると感じですね、
はい、まあ、その中でもね、およそ6万円の荒谷工業の自転車ラレー RSH-RSW ラッシュアワーというのがあるんですけどもね、はい、これはねシマノの部品を多く使った日本メーカー製なのでね、非常に信頼性が高いというふうに言えるんですね。5万円未満の製品だとチェーンとかね、そういったものの消耗品の交換頻度がね高くなったりすることがあるんですよ。
確かにそうですね、うん、
なので注意が必要ですね、うん、
このラレーのラッシュアワーなんですけれども、はい、フレームにですね、クロームモリブデン鋼を使っている、
はい、
クロモリ鋼っていう、ね、はい、あの車が好きな人なんかはですね、よく知ってる素材だと思うんですけど、はいはいはい、これが使われているっていうことでですね、うん、本当に最近の自転車すごい。
デザインもこれもかっこいいですよね。
全部かっこいいんですよ、うん、一方でですね、はい、こうワッと漕ぐとですね、うん、爽快ではあるんですけども、うん、めんどくさいというところもありますので、はいはい、ですね、一応電動アシスト自転車の方もお伺いしたいと思うんですけれども、はい、こちらの選び方っていうのはあるんでしょうか。
電動アシスト自転車の選び方というのは、まあ、いわゆる普通の自転車とねちょっと違いがあるんですね、うん、使い方によって選ぶべき車種っていうのが違うっていうのは同じなんですけれども、うん、バッテリー性能をねよく考えるということが重要になってくるんですね。
そうなりますよね、うん、電動アシスト自転車の専門店アシストでお話を伺ったところ、使い道に加えて走行ルートの距離ですとか、うん、坂のあるなしも重要だということでした、
はい、
でアシスト可能距離っていうのは、うん、バッテリーの性能次第になってきますので、行動範囲をイメージしながら選ぶべきなんだそうです、
はい、
それでは通勤やサイクリングに最適な電動アシスト自転車とどれになるでしょう。
はい、大手自転車メーカーの、ね、現行モデルから価格だとかアシスト可能距離、そして走行性能、車体の、まあ、強さということでね、2種類に絞り込みました、
はい、
通勤に向くのはヤマハ発動機のパスブレイス L ですね、はいはい、内装8段変速で前輪にディスクブレーキを採用したりとね、乗り味がスポーツ自転車に非常に近いんですね、自転車に乗る楽しさを感じながら、まあ、性能と耐久性の両方の面でね不安がないというのも通勤向けと言えるでしょうね、
はい、一方サイクリングにちょうどいい自転車となるとどれになりますかね、
はい、サイクリングにぴったりなのはジャイアントのジャイアント CRSHB ですね、
はい、
モーターのアシストによる加速力というのが大きくて、はい、外装24段の変速機を含む、まあ、駆動系部品にね、シマノ製を採用したりと、ね、はいはい、乗った感覚はスポーツ自転車そのものなんですね、うん、でアシスト可能距離は最長で70キロあるのでね、安心してサイクリングを楽しめると言えるでしょうね、
はい、皆さん参考になりましたでしょうか。今発売中の日経トレンディ6月号ではこれら自転車の選び方に加えてファッション化する自転車グッズの実力ですとか、知っておくべき6つの交通ルールというのも掲載しています。ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、番組前半は大人の自転車と題してご紹介しました。
週刊日経トレンディ、今週はお出かけシーズンにぴったりの話題をお届けしています、はい、番組後半は新東名高速道路完全チェックと題してお送りしましょうね、
はい、
4月14日ついに新東名高速道路が開通しましたよね、
はい、
まあ早速利用者が殺到したということなんですけれども、それは新たにできた進化型のサービスエリアなんですね。
こちらテレビ報道とかもすごく多かったですよね、
うん、新東名の特徴だとか注目のエリアっていうのはどこかといったことで、編集部ではね、開通初日に往復300キロメートルを走 しました。
初日にやるっていうところがいかにもトレンディ的ですけれども ね
何も初日にっていうこともありますけど
それ編集長が言ったらいけます
でも初日だから大事なんです ね
大事です、はい。新東名高速道路は静岡県の御殿場ジャンクションから三ヶ日ジャンクションの間の162キロです。既存の東名高速道路の10キロほど山側に作られていて、静岡県内の渋滞解消ですとか東名の代替ルートとして期待されています。
はい、特にね渋滞に関して東名はこれまでね渋滞の目安である1日4万8000台を上回る7万台程度の、ね、通行量があったんですね。
すごい量ですね。
渋滞するわけですよねって感じですよね、はい。で静岡県内では年間2500回もの渋滞が起きていたんですね。
2500回、高速だけでですか。
うん、ただ新東名の開通によってね、この通行量がほぼ半分にね分散されて渋滞は解消されるのではというふうに言われてるんですね。
はい、また一方の高速道路で渋滞が起きた場合でも、うん、途中にある清水それから新清水の各ジャンクションでルートを変えれば、はい、まあ、渋滞が回避できるというふうにもなりましたよね。
はいはい。で新東名のね恩恵を最も受けられるのは東京名古屋間といったねその長距離移動をする場合なんですね。はい、新東名は東名よりおよそ10キロ程度距離が短いので時間短縮というのができるんです。あと急な坂道がなくてカーブが大幅に少ない分ね燃費の向上が期待できるんですね。
はい、そこで編集部では新東名の開通初日の深夜2台のプリウスを使って新東名、東名をそれぞれ往復して燃費テストを行いました。その結果新東名は1リットルあたり 26.1キロ、はい、そして東名が24キロとなりました。
はい、
ガソリン代にするとですね1往復でだいたい300円ぐらいしか違わないんですけれども、はいはい、ただ新東名の方が確かに燃費が良かったんですね。うん、
300円ですけどね。
いや大きいことですよ。
これも大きいですよ、ね、これもね。
はい、
でこのテストでね新東名を走って驚いたことっていうのがあって、はい、それは東名より格段に走りやすいといったことなんですね。うん、で勾配が少なくて長い直線が続いているからその一度流れに乗ればアクセル操作があまり必要なくて非常に楽に走れたようです。それからもともと片側3車線道路としてね設計されているからトンネルのようなその2車線区間っていうのも余裕があって圧迫感がないんですね。うん、そういったその快適さから思わずスピードを出したくなりそうなんですけれども制限速度は今まで通り時速100キロです。
で一方ですね気になるのが車窓からの眺めということになるんですけれども、はいはいはい、この新東名はですね、うん、およそ6割がトンネルないし橋というだけあってですね、うんうん、どうしても見える景色っていうのはあまり変化がないようですね。
はい、あとその新東名は山側を走るルートなんですね。はい、なので、三保の松原のような海側のメジャーな観光地に行くには、まあ、東名を走った方が便利なんですね。
そうですね。
ただ東名のインターチェンジより新東名からアクセスした方が近い観光スポットというのも、まあ、あるんですね。
はい、
例えば B 級グルメのご当地焼きそばで有名な富士宮市とかね、
はいはいはい、
美女作りの湯で知られる須磨田峡温泉で大井川鉄道の SL の、まあ、乗車駅の、ね、新金谷といったところですね。
はいはい
はい、新東名を使ってこうしたその静岡の山側の観光地というのを訪れるのもいいでしょうね。
でそしてなんといっても新東名の最大の目玉は新設された13箇所のサービスエリアとパーキングエリアです。はい、個室でくつろげるような休憩スペースからスタイリッシュなデザインのトイレまで、うん、既存のエリアより設備がグレードアップして快適さが増しているそうです。
はい、中でもね特に注目されるのは7カ所にある複合商業施設の新しいブランドネオパーサなんですね。
はい、
去年の暮れには下りのエクスパーサ海老名をご紹介したんですけれども、
ね、
今回のネオパーサは各エリアごとの地域性とかコンセプトを非常にまあ際立たせていてさらにまあ利便性も高めてるんですね。
はい、
より進化しているということです。
うん、こちらですね、うん、資料を見て驚いたんですが、
はい、
例えばですねネオパーサ浜松には地元企業であるヤマハですとか、うん、ローランドと組んで、はい、ミュージックスポットなるものが設置されているそうです。はい、例えば展示されている楽器を試してみたりですとか、うん、プロの音楽家を招いた演奏会を聞いたりもできるんだそうです。うん、それからですねネオパーサ駿河湾沼津も地元の海産物や野菜を扱う店舗がありましてお休みの日中心になるんですがマグロの解体ショーがある
。うん、楽しい
旅の高揚感が増すような仕掛けっていうのがいろんなエリアに盛り込まれているそうです。うん、
面白いですよね。
ですよね。
うん、あとその利用することが多いフードコートの座席数というのはネオパーサの方 方がエクスパーサのおよそ 1.3 倍、まあ、多いんですね、はい、通路もゆったりとした設計になってるんですね。で敷地自体はこれまでよりもちょっと広めで開放感のあるエリアになってます。あとこれまでになかったようなテナントもねもういっぱいあるんですね、
はいはい、
例えば下りのネオパーサ静岡には、はい、ガンダムのアパレルショップストリクト G というのがオープンしました。
ここにもガンダム来ましたか。
ガンダム来ましたね。
もうなんか台場でも何でもガンダム尽くしですね。
いややっぱりガンダム強いですね。本当にね、うん、で県外の人とかね海外のツアー客が多く通るその高速道路というのは、はい、街中の商業施設よりアプローチできる層が広いというのが出店の狙いなんですね。
他にもですねネオパーサ清水のホットドッグバーレムソンズといったように、はい、街中でもまだ数店しかないような新業態店というのは少なくありません、
はい、
それから B 級ご当地グルメの浜松餃子ですとか、うん、フレンチトースト専門店の限定スイーツまでぜひ食べてみたいというようなメニューがいくつもあって、
はい、
まあ、これまでのサービスエリアよりかは確実に魅力が増している感じですね。
ですよね。こういったその魅力が増したねサービスエリア巡りの黄金ルートというのも調べてみました。
はい、
はい、実際にねどこに寄るかは目的地によっても変わるんですけれども、はい、東京から静岡方面に行く場合に悩ましいのがエクスパーサ足柄とねネオパーサ駿河湾沼津の選択なんですね。
あ、どっちに寄るかということですよね、
はいはい、
こちらですねこれまでのサービスエリアというのは普通ほぼ50キロ間隔に設置されていたんですが、うん、
はい、
足柄と駿河湾沼津はたった26キロほどしか離れていないということで、はい、どっちにも寄るってなるとちょっと近すぎるんですね。
まあ、そうですね、はい、でこの上下線合わせて4つのサービスエリアというのはフードコートや土産物ショップのねその充実度というのは拮抗してるんですね、
はい、
でその中でも優先したいのは上りの駿河湾沼津なんですね、
はい、
幅広い年齢層に人気の絵本リサとガスパールをモチーフにしたカフェレストランがあったりとか、
はい、
フードコートでは地魚をふんだんに使った海鮮丼といったものが楽しめるんですね。
それはいいですね。
あと展望台から眺める駿河湾の景色が、まあ、圧巻なわけですね。
このネオパーサ駿河湾沼津にですね、はい、うん、お城をイメージしたパウダールーム付き女性用トイレがあると、
はい、
お城をイメージしたトイレってすごいなと思ったんですけれども、まあ、そういった部分でも設備面ねこう一歩リードしてる印象ですね。
これねトイレというのをねなんか全部見たらしいんですけどすごい綺麗なんですって。
まあ、サービスエリアによると、うん、ほぼ間違いなく
トイレ行きますからね、
はい、そこが綺麗だったり、はい、使いやすかったりするとそれだけで印象がね、うん、だいぶ変わってくると思いますが、
はい、
この駿河湾沼津なんですけれども一つだけ難点がありまして、はい、富士山が見られないというところがあるみたいですね、
はい、
でその分足柄の方はですね、うん、施設の屋上から富士山を眺められるということになっていますので、はい、ここはポイント、
はい、
東京から行きがけは足柄になって、はい、帰りは駿河湾沼津というルートが、日経トレンディの推奨ルートになってますね。
はい、その通りでございます、はい、で名古屋からの、ね、旅行の場合は新東名のネオパーサ浜松か東名の浜名湖サービスエリアによるかが最初の、まあ、分かれ道になってくるわけですねで、浜名湖サービスエリアは浜名湖を一望できる絶景スポットなんですけれども施設はやや老朽化してるんですね。
あの大きくてすごくいろんなものもあったりするんですけどね、うん、はい、一方上りのネオパーサ浜松は老舗の石松餃子が出店していて、
はい、
高速を降りなくても本物の味を楽しめます、はい、それが先ほどお話しした通り休日なんかはピアノの生演奏なんかも聞けますけれども、うん、エリア自体から見られる景色というのはさほど良くはないそうです、
はい、
でここでも行き帰りで浜名湖サービスエリアと使い分けるのが得策だと言えそうです、
はい、で全体にね商業施設としての魅力というのはネオパーサの方が高いんですけれども景色を重視するなら東名のサービスエリアを目指すのがいいでしょうね。
そうですね。
でこうしたその注目のエリアに立ち寄るためのテクニックというのもあるんですね。
テクニックですか。
はい、
はい、
例えばね東京から沼津に行った場合普通ならば沼津インターチェンジから東名で帰るのが最短ルートになりますよね。
そうですね。
なんですが清水ジャンクションを経由して新東名を通るルート、これならばネオパーサ清水と上りのネオパーサ駿河湾沼津を両方楽しめるわけですね、
はいはいはい、
でこの2つのルートを比べると清水ジャンクション経由の方がおよそ 90km、まあ、距離が長くなるんですが、はい、実は通行料金は変わらないんです。
これはちょっと驚いたんですけどね、うん、目的地までの最短ルートの2倍を超えない距離の場合、うん、
はい、
別のルートを使っても最短ルートの安い料金の方が適用されるという決まりがあるんだそうですね、
はい、
まあ、これちょっと一度試してみるのは手ですよね、
はい、
それから ETC 搭載車限定にはなってしまうんですが、うん、9月末まで静岡エリアにあるインターチェンジの乗り降りが自由になる早旅まるごと静岡ドライブプランというのも繁忙期を除いて発売されています、はい、連続3日間の東京エリア発着コースの場合普通車で6200円です、
うん、東京インターチェンジから浜松西インターチェンジの間というのは往復するだけでも ETC 休日の特別割引で5900円なのでね、すぐに元が取れますよ。
そうですね。
で ETC の、ね、割引率が低い平日というのは往復するだけでも得になるので、まあ、必ず使いたいですよね。
はい、日経トレンディ6月号では番組でご紹介した内容の他にですね、各サービスエリアの注目ショップ、施設、グルメ、いろいろ詳しくご紹介していますので、東名新東名を使う予定のある方はですね、はい、必ず事前にこちらチェックしていただきたいなというふうに思います、
はい、
週刊日経トレンディ番組後半は新東名高速道路完全チェックと題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっている商品は何でしょうということで、今週は森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ソニーのハンディカム HDR-GW77V です。
ソニーのハンディカムということはビデオカメラですね、はい、
そうですね、ハイビジョンに対応したビデオカメラになります。
はい、
縦型スタイルなんですけれども、はいはい、それでまあ防水防塵に対応したということで、まあ、以前からあのソニーのハンディカムの中にはバリエーションとしてその縦型のものっていうのがあったんですけれども、うん、まあ、どちらかというとビジネスで使うとかちょっと街中で使うみたいなイメージだったんですが、うん、はい、まあ、それが防水防塵になってアウトドアで使えますよといったような商品。
そうですね、はい、あのこれまでね、うん、あの縦型のスリムタイプの、ビデオカメラっていうと旧三洋電機とか、はい、その辺なんか
がこう、ね、あちらには防水タイプっていうのはあったんですけれども、うん、まあ、今回ソニーのハンディカムとしては防水タイプ初ということになりますね。
どんな時に使うのがいいんですかね。
そうですね、まずは基本的にはやっぱりスリムなので、あの持ち運びに便利っていうところがあるんで旅行とかにもいいと思うんですが、うん、ちょっと今季節外れかもしれないんですけど、はい、個人的にはスキーとかでよく使うんです。私もあのこれの2世代前の TG1 っていう機種を使ってるんですが、まあ、それは防水じゃないんですね、
うん、
まあ、でも一応スキー場とかに持ってって、縦型やっぱグリップとしてこう下から支えたりっていうのができるので、う
ん、あーなるほど、
横型だとこういう、まあ、ポッドキャストで伝わらないですけれどもこうアングルを下にしたりしても持ちやすいっていうところがあるんで、はい、うん、まあ、スキーで滑りながらちょっとこう横を取ったりとか、
なるほど、
そういう時に便利なんですね。で、うん、やっぱ防水っていうことなんで安心かなと。
そういうことですね。
ちょっとこんなあったかくなってすいませんって感じなんですが、まあもちろんその山とか川とかそういうところにもちろん役に立つから。
そうですね、
はい、本当にそのガチガチのアウトドアだけじゃなくても、例えば家の中でちょっと水で手が濡れてる時とかにもサッと使えるとか、まあそういう日常的なところでもなんとなく防水だったら安心みたいなところ、基本的にはあのいろいろなものが防水に対応していくっていうのは、まあ、もう当然の流れなのかなというふうに思いますね、
うん、縦型であるってことはやっぱり持ちやすいっていうかそういうことになってくるん
ですね。どちらかというとやっぱスリム、持ち運びしやすいっていうところが、はい、まあ、一番大きいのかなと思います
ね。ポケットとかに簡単に入るっていうところはありますよね。イクメンのモリモリさんとしてはこうお皿を洗ったりしてる時なんですねこう娘さんの可愛い笑顔なんかがあるとこうさっと
そうですね
カメラに手を伸ばしてっていうことができるようになりますよね。
日常的にあのビデオカメラ、一眼のカメラ、コンパクトデジカメ、全て近くに置いてあるのでその中の一つとしてこれはもううってつ
け、あのモリモリズチェックの時に、うん、あの娘さんネタでこう
必ず1個入れる、
ね、あれしようと思うんですけど、大体、うん、こっちがね突拍子もないこと言ってるつもりなんですけど、それを超える状態にモリモリさんがなってしまっているのでこっちとしてはトラップにならないんですよね、
うん、
さあそれではモリモリズスコア参りましょう。このソニーハンディカム HDR-GW77V、 こちらのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これからの季節に最適度8点。
おお、8点いただきました
スキーのネタでね、
失礼しました。
まああのこれからの季節っていうことで考えるとですね、はい、アウトドアが楽しくなる季節ですので、
はい、
ね、これを使ってその家族の楽しい思い出ですとか、はい、まあ、そういったものをたくさん撮ってほしいという感じですよね、
はい、
ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはソニーのハンディカム、スリムタイプで防水防塵機能がついている HDR-GW77V でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。嘘だろうと思われるようなことが昨日の夜ありましたね。
はあ、何でしょう。
帰宅している途中にですね、ビジネスマンの人が、はい、もうまさに今回の特集で紹介されているようなスポーツ自転車に乗って、うん、まあ、帰宅されてたんです、うん、はい、それ自体は別に珍しい景色ではもうなくなってるわけなんですけど、何がすごいかっていうと、その男性がですね、上はスーツなんですよ、うん、
はいはい、
もちろんネクタイも締めて、はい、ジャケットも着てるんですけど、下がそのスポーツ自転車用のスパッツになってるんです
よ、
もうね、どこの変態かと思うのどっちかにしようよ、
うん、
僕は声を大にして言いたいですね。着替えるなら着替える、着替えないなら着替えない、うん、本当になんていうんですか、二度見っていうんですか、ああいうの、はい、みたいな。
でもね、ファッションみたいなのも最近すごく進化していて、はい、まあ、本誌でもね紹介してるんですけども、ジーンズだったりとか、あるいはカバンだったりとかが、
そうですよね、
その自転車通勤だったり自転車に乗るのにこう適したようなものが出てきていて、まあ、ファッショナブルになってますからね。そこはうまくして、その全体のコーディネートはちゃんと考えてほしいっていう気がしますね。
どれだけいい自転車、うん、いい機材を使っていたとしても、はい、センスが破滅的だとですね、あの人を驚かせてしまいますよということをですね、はいはい、僕は声を大にしてお伝えしたいです。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly, 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 K-Trendy.